お座りください。本日の聖書箇所は新約聖書ピリピ人への手紙1章1節から6節です。それでは司会者が拝読いたします。キリストイエスのしもべであるパウロとテモテから、ピリピにいるキリストイエスにあるすべての生徒たち並びに監督たちと執事たちへ、私たちの父なる神と主イエス・キリストから恵みと平安があなた方にありますように。私はあなた方のことを思うたびに私の神に感謝しています。あなた方すべてのために祈るたびにいつも喜びを持って祈り、あなた方が最初の日から今日まで福音を伝えることに共に携わってきたことを感謝しています。あなた方の間で良い働きを始められた方はキリストイエスの日が来るまでにそれを完成させてくださると私は確信しています。聖書箇所は以上です。それでは人類救済計画70ヨーロッパ宣教とピリピ書と題して、松本先生にメッセージをお願いいたします。
はい、皆さんこんにちは。そして今日もライブ配信を通して私たちの礼拝に参加してくださっている皆さん、ようこそおいでくださいました。先週私たちはパウロの改心とガラテヤ書というテーマで学びました。鬼のような形相で教会を迫害していたサウロ、この人物がダマスコにもいるクリスチャンを迫害しようと鼻息荒くしてその町に近づいたところで天からの光に打たれて改心したという内容でありました。まあ今も時々あのヤクザの親分が改心してクリスチャンになったというニュースで私たちは驚いたりするんですが、まあこれまでの人類の歴史の中でこの人が改心したことによって歴史は大きく変わりましたということに関して言えば、その筆頭に来るのがパウロであろうと思います。彼の改心は人類歴史を変えました。そして私たちは改めて、神様はこういう人さえも改心させてご自分のしもべとして用いることができるんだ、であるとするならば私をも改心へと導いてくださり、そして私をも神様の御用のために用いてくださるということは神様にとって難しくはない出来事だったんだということについて考えさせられます。まず地図を通してですね、これまでのサウロの動きを復習したいと思いますが、彼はエルサレムからダマスコに向かう途中で改心しました。ダマスコに入ってすぐにイエスは神の子であると伝えましたが、しばらくアラビアっていうところに行ってました。それは今日のサウジアラビアではなくて今日のヨルダンのあたり、そしてもう一度ダマスコで福音を伝えていた時に命が狙われてエルサレムに帰ってきた。これが最初にエルサレムを出発してから3年後のことであったということがガラテヤの1章に書かれていましたね。で、今回のエルサレム滞在はペテロに会いたいという願い、そして滞在は15日間だけで、ここでもまた彼は命が狙われたんです。それであなた逃げた方がいいって言われてカイザリア経由で船で自分のふるさとのタルソに帰ってきた。この辺のことについては何にも記録がないんですが、パウロのことですからこのタルソ含むキリキア州、この辺りで伝道していたと思います。そんな時にあのサウロの迫害で散らされた人たちが北へ北へと逃げていってアンティオキアまで来た時に、それまでユダヤ人にしか伝道しなかった人たちが異邦人にも伝道したらすごい次々と救われて、これは素晴らしい御業が起きているよっていうことをエルサレム教会に伝えたら、じゃあ誰か働き人を送りましょうということで選ばれて送られたのがバルナバであった。 でバルナバは到着して見てみたら素晴らしい御業が起きている。これは働き人がいたらもっと大きな収穫があるぞ。誰かいい人いないかな。そうだ、サウロがタルソにいるはずだ。彼を探しに行こうということで探しに行って、サウロ手伝ってくれって連れてきて、ここで2人が1年間働いたらさらに素晴らしい御業が起きて、彼ら以外に3人の教師たちが与えられた。そんな時に聖霊がこの2人を宣教師として派遣せよと言われたので、まずはバルナバのふるさとであるキプロス島にふるさと伝道に行き、そこから船でペルゲに行って、ピシディアのアンティオケア、イコニオン、リステラ、デルベと伝道し、この各地で教会を設立して帰ってきた。これを第一次伝道旅行と呼びますよと。そしてアンティオキアに帰ってきたんだけれども、その時にユダヤ主義者たちが、福音を信じるだけじゃダメなんだ、割礼を受けてモーセの律法を守らないと救われないんだと言い始めたので、これは出るところに出てしっかりとした結論を出しましょう、それでないとこれから安心して福音伝道ができませんということで、エルサレムに行ってエルサレム会議、これが49年の出来事ですね。このエルサレム会議を行って、人はイエスを信じるだけで救われるんだという結論が出て、安心して帰っていきましたというところまで先週カバーしたんです。で今日はその続きなんですけれども、使徒の 15-36、 それから数日後、アンティオキアに帰ってきてから数日後、パウロはバルナバに行った。さあ先に主の言葉を述べ伝えたすべての町で兄弟たちがどうしているかまた行って見てこようではありませんか。先に主の言葉を述べ伝えたすべての町ってどこですか。第一次伝道旅行で行った、さっき見ましたキプロス島とガラテア地方、ここにもう一回行きましょうと。迫害の中にあの兄弟姉妹はいるのだから、お元気でいるかどうかを確認し励まそう。プラスガラテヤ人への手紙はもうすでに書かれてますのでね、あの手紙に対してどういう応答をしているのかということも確認したいという気持ちがあったのでしょう。そして彼らはいいね行こうと、ここまでは同意したんだけれども、問題は前回連れて行ったマルコを一緒に連れていくかどうかっていうことで、このパウロとバルナバとの間に激しい議論が湧き起こったんですね。でマルコは前回助手として連れて行かれたんだけども、ペルゲまで行ったところで僕もう帰りますって言って勝手にエルサレムに帰っちゃったんですね。ということでパウロにとってはそういう無責任な人間は承認できないと。今回また連れて行ってね、途中で僕もう帰りますなんて言ったらお遊びじゃないんだから、宣教旅行って遠足じゃないんだから、そういう人はもう私は連れていけない。いやいやいやいや、ここで彼を連れていかなかったら彼は失敗者として終わってしまう、もう一度彼にチャンスを与えようどよって言ったのがバルナバなんです。でバルナバがそこまでマルコをかばったもう一つの理由は、マルコはバルナバのいとこなんですね。ということもあって、連れて行こうよ、いやダメだ、行こうよ、いやダメだ、この両者は合意できなかったんです。じゃあいい、別行動を取ろうということになりまして、バルナバはマルコを連れてもう一回キプロス行ったんです。これバルナバの故郷ですからね。でパウロはじゃあ私は今回誰をパートナーにしようかということでシラスを選んだ。今日シラスさんの奥さんがいらっしゃってますけどね、シラスを選んで今度は陸路で前回行ったガラテア地方に行きましょうということで、まあパウロとバルナバが反目したっていうのはね、本当に大変なことだなと思うけども、神様って全てを益に変えてくださって、結局伝道チームが2つできて同時に2箇所で福音が伝えられたという結果にしてくださったんだなっていうことが分かるんですが、これでもうバルナバとマルコの方はですね、ちょっと聖書の舞台から消えるんですね。ですから私たちはマルコどうなったのかな また連れてってもらったけど途中で帰るって帰っちゃってないよねまさかみたいなね、ちょっと気になるなマルコのことがっていうふうに思うんですが、マルコの後日談第2テモテ4の11ですよ。これもうパウロの死ぬ間際の手紙ですからね。で先ほどの話から始まっておそらくこれが66、7年に書かれた手紙だとすれば16、7年後の話ですが、その時のパウロのマルコに対する評価、ルカだけが私と共にいます。マルコを伴って誰に言ってんの、テモテに言ってんのね。マルコを伴って一緒に来てください、彼は私の務めのために役立つからです。よかったよかった、あの時バルナバが連れて行ってもう一回訓練した結果、マルコは非常に有益な働き人となり、今日私たちにマルコの福音書を残してくれるほどの人物になったということがわかるわけですから、まあパウロはパウロで彼の気持ちもわかるけれども、やっぱりバルナバみたいな人がね教会に一人いてくれると素晴らしいなということがわかります。あの人ダメだよねで終わっちゃうんじゃなくて、いやもう一回チャンスをあげようよって言ってくれるバルナバ。バルナバの意味何でした？ Son of Encouragement、 慰めの子でしょう。やっぱりあのニックネームは伊達じゃないなというふうに思いますけれども、ということで今日はパウロとシラスの行動を見ていきたいと思いますが、16章に入りまして、それからパウロはデルベにそしてリステラに行ったと書いてます。はい、もう一回確認しましょう。アンティオキアはこの辺です。今回陸路でまずデルベそしてリステラに行った。リステラなんか聞いたことがある。そう、第一次伝道旅行においてあの足の不自由な人を癒してやって、最初はパウロとバルナバが神様だと言われて生贄を捧げられようとしたんだけども、それを必死の思いで食い止めたところもはよかったんだけども、その後パウロに対して石打ちがなされたのがこのリステラでしたね。よく行くねパウロね。皆さん行きます？前回僕に石を投げてね、もうほとんど僕は死にかけたっていうところにね、行きますか皆さんだったら。二度と行ってやるもんかとかって、ね、思っちゃうけども、でもあそこにも前回パウロが行った時に福音を信じて救われたクリスチャンがいるわけですね。だからパウロはそこにも行って励まそうと思ったんです。そういうパウロに対する神様からのご褒美であるかのように、パウロよく逃げずにリステラに行った。お前に素晴らしいプレゼントを与えようと言わんばかりに、するとそこにテモテという弟子がいた。信者であるユダヤ人女性の子で、父親はギリシャ人であった。おそらくこのテモテは前回の第一次伝道旅行の時にパウロの伝道を通して救われたんでしょう。そしてこれまでの3年間ぐらいかなの期間に驚くべき急成長を遂げた人物。そして彼を見た時にパウロは、こういう人物がね今回助手としてついていってくれたらいいな、私たちも助かるし彼にとっても素晴らしい訓練になるのではないかというふうに思った。そこでテモテ一緒に行かないか、パウロ先生ぜひ連れてってくださいということで、パウロとテモテの運命的な出会いが与えられたのがこのリステラであります。パウロって一生独身でしたから子供がいなかったんですが、彼のテモテへの手紙なんか読みますと、誠の我が子テモテとか、愛する子テモテとか、いつからテモテ養子になったのって思うぐらいに、もうパウロの本当に心から慕う我が子テモテと呼ぶような人物との出会いが与えられた。私は37歳の時にミシガン州の進学校に行ったんですが、その時70歳ぐらいだったかな、一生独身だったロンさんという人がいましてね、で彼が僕に近づいてきてね、まあいろいろとお手伝いしたいなんて言ってくれてですね、最初怪しい人じゃないかなっていうふうに思ったんですが、まあ、だんだん親しくなっていくにつれて私のことをね、マイさんマイさんってこう呼び始めましてですね、でそうやって私のような、まあ、外国人留学生のお世話をするのが好き で僕には12人息子がいるんだと。だけども秋
お前はナンバーワンだってこう言うわけ、ヨセフみたいだとかって言いながらね。で僕が図書館で勉強してると必ずやってきて、そろそろコーヒーの時間だよっつってね、な勉強ばっかりしてたらダメだ、コーヒー飲みに行こうっつって喫茶店に連れてってくれて、で喫茶店に行くとウェイトレスにうちの息子なんだよって、だからウェイトレスが、ね、見比べるの、え、いや母親になんだよとかって言ってですねまあそうやって私のことをお前さんと呼んでくれた人を思い出しますが、まさにパウロにとってはそういう人物がテモテということで、このリステラで彼らは素晴らしい助手が与えられた。で当初の目的は前行ったところを裁縫して励まそうっていうのが目的だったんで、当初の目的は達成された、だからそこで帰ってもよかったんだけれども、いや帰るべきではない、さらなる前進をするように神様が促しておられるように思えるということで、じゃあパウロとシラスとバルナバ、じゃあごめん、パウロとシラスとテモテ前進しよう、前進した。そしたら6節で世にも不思議な言葉が書かれている、聖書によもやこんな言葉が書かれるだろうかと思うような言葉、それから彼らはアジアで御言葉を語ることを聖霊によって禁じられたので、フリュギア、ガラテアの地方を通っていったということですね。なんで聖霊が御言葉を語ることを禁じるのってね。いや、御言葉を語ることを禁じたのではなく、アジアで語ることを禁じた。アジアってどこだ？シンガポールはアジアか。東南アジアだからアジアだ。日本もアジア。アジア巨大だね。このアジアでは御言葉を語るなって言ったら、僕たちどうしたらいいのっていうふうに思うんですが、ここで言うアジアというのは、当時のローマ帝国の一行政地区としてのアジア州であって、よく使われる表現としては小アジア、英語ではエイジアマイナーという言葉が使われますけれども、今のトルコ、これトルコですね、それの特に西部の方にそのアジア州というものがあり、そのアジア州の州都がエペソだったんですよ。だからパウロは、よし、この辺りまで東部はねもう伝道したから、次はエペソだな、エペソに向かおう、まあ、こういう気持ちでいたんじゃないかなっていうふうに思います。ところがそれに対して聖霊がアジアじゃない、え、どっちですか、フルギア、ガラテア、じゃあここから北上したのね、こっちですかっていう感じで行った。するとミシアの近くまで来た時、ビテニアに進もうとしたが、イエスの御霊がそれを許さなかった、またしてもイエスの御霊が許可しなかったということです。まあ、どういう方法で、あ、これは聖霊が許可していないっていうことを彼らが分かったのか、そのことについては書かれてないけれども、3人のチームみんながこれ神様の導きじゃないですねということを確認したんでしょう。じゃあどっちだ、じゃあどっちだって言いながら進んでったら、それでミシアを通ってトロアスに下ったということで、トロアスといえばもうこんなとこ来ちゃったわけですよ。もう目の前海でしょう、どうしろっていうの、神様の御心を受け取り間違えたかなっていうふうに思うような場所です。目の前にはエーゲ海、神様、私たちは一体どこで伝道したらいいんでしょうかとパウロは祈ったでしょうね。その時、時は夜でございます。その夜パウロは幻を見た。神様はこの時幻を通して御心をパウロに示してくださった。その幻の中に現れた人物は一人のマケドニア人が立って、つまり私たちからするとヨーロッパ人だね。皆さんどうですか、ヨーロッパ人に対してどういう印象を持ちますか、ね、私の世代はね、やっぱねヨーロッパ人っていうとね憧れがありますね、はあ、かっこいい、背が高い、金髪、ね、イケメン、まあ、いろんな英語上手とかね、なんかかなわない、僕かなわないみたいなね、あちらから何かを教えていただくことがあってもこちらから何かを教えに行くってことはないでしょうみたいな、そういう世代です。私は、まあ、若い人たちは随分違うのかもしれませんが、そのマケドニア人が立って、マケドニアに渡ってきて私たちを助けてくださいと懇願する幻を見たっていうんですよ。我々が彼らを助ける、逆じゃないのって
普通だったら思うような幻だったんです。つまりこのトロアスっていうのはね、アジアとヨーロッパの境目なんですよ。で今トルコの首都はイスタンブール、ここにあるんです。でこのイスタンブールっていうのはですね、アジアのイスタンブールとヨーロッパのイスタンブールって分かれるんだよね。すごいですよね、あの海峡を隔ててね。ということで今で言うとまさにここがアジアかヨーロッパかの境目っていう感じです。だからトルコはアジアなのかヨーロッパなのかっていうね、そういう話なんだけども、この時はまさにトロアスがアジアとヨーロッパの境目だったんです。そういうところでマケドニアに来てくれっていう幻を見せられたということは、パウロあなたはまだ福音宣教はアジアでやっていて、ヨーロッパはまだまだ先だろうと思っているかもしれないけれども、今こそヨーロッパに行くべき時が来ているのだということをですね、神様はさまざまな方法で示してくださったんだということが分かります。しかもパウロだけではなくて、今3人いるこのチーム全体が同じ確信を持った。パウロがこの幻を見た時、私たちは直ちにマケドニアに渡ることにした、彼らに福音を述べ伝えるために神が私たちを召しておられるのだと確信したからであるということで、チーム全体の確信になった。今私はわざと3人と申し上げましたが、ここは引っ掛けです。3人じゃありません。どうしてわかるんですか。私たちっていう言葉が使われてるんです。先ほどまではパウロと一行はとか彼らはだったんです。ここから初めてこの三人称複数形の代名詞が使われる。私たちということは、私に相当するのは誰だ、この使徒の働きを書いた人物だ、誰が使徒の働き書いたんだ、医者ルカだっていうことは、ルカがここでこのチームに加わって4人になったということだ。ということはルカはもともとどこの住人だったかというと、トロアスの住人だった。神様はどうしてもパウロにルカと出会わせたかった。だからこっちじゃないこっちじゃないって言いながらたどり着いたところはトロアスであったということであります。まあここでね、ルカと出会うっていうことはね、この3人のチームがさらにパワーアップされたという意味においても非常に重要なんだけれども、私たちにとってものすごく重要じゃないですか。皆さん、もしここでパウロとルカが出会わなかったら、私たちの持つ新約聖書の中に何がなくなるの。ルカの福音書と使徒の働きがなくなるんですよ。あ、27巻中2巻じゃないですか、27分の2大したことないねっていうかもしれない。しかしボリュームが大きいんです、あの2巻は。この2巻だけで新約聖書の 25% のボリュームを持つんですよ。それが新約聖書に残るか残らなかったかという違いが、ここでパウロとルカが出会うか出会わなかったかという違いなんです。まあ人生は出会いで決まるというけどもね、人類歴史も出会いで決まるなという感じがいたしますが、しかもこのルカという人物は医者でありながら文筆家でありながら優れた歴史家であって、順序正しくいろんな人にインタビューしながら情報を集めて素晴らしく書き上げる人物だった。彼がルカの福音書でどこからどこまでカバーしてくれたんですか。イエス様の誕生どころか、イエス様の先駆者バプテスマのヨハネの誕生どころか、彼がお母さんのお腹の中にできるという時点から始まって、イエス・キリストが昇天するというところまでの35年ぐらいをカバーしたのがルカの福音書で、使徒の働きはイエス様が昇天しましたというところから、パウロがローマにまで行って伝道しましたという紀元60年から62年のあたりまでカバーしているということは、2つ合わせると全部で65年分の歴史をカバーしているということで、この歴史をもし私たちは知ることができなかったとするならば、大きな損失になってしまうということです。ということでこのチームは4人のチームになりました。そして彼らはこれが御心だと確信した。彼らが向かったところはマケドニア、そしてトロアスから船に乗ってネアポリスについて陸路ピリピに行った。これがアジアから行った時のマケドニアの玄関口であります。またはヨーロッパの玄関口と言ってもいいですね。そこからピリピに行った。 この町はマケドニアのこの地方の主要な町で植民土地であった。私たちはこの町に数日滞在した、まあ、さっきも数日って出てきたけども、数日で教会できるんかいってね。この数日の滞在でピリピの教会ができちゃうわけですから、まあ数日ってどれぐらいか分かりませんけども、神様が働かれるとそれで教会できちゃうんだなっていう気がしますね。ということで、これがピリピです。ついにパウロ、ヨーロッパ宣教に入りました。思い出すのは一昨年の秋、パウロの足跡をたどる旅という私の第1回のトルコ、ギリシャを巡る旅を企画していたんですが、コロナでキャンセルとなってしまいましたが、私あの時にね、あちこち巡る予定だった一番楽しみにしてたのピリピ。昔から使徒の16章って好きなのね。でこのピリピのね、パウロの入れられた牢獄ってどの辺かなとか、リディアが祈っていた川岸ってどこの川かなとか、もう生きてるうちに一度見に行きたいと思っていたので、次の機会を楽しみにしておりますが、普通はパウロは行く先行く先、第一次伝道旅行もそうだったけども、まずどこに行きます？街道に行くんですよ。で安息日に街道に行くと非常に効率的に伝道ができるの。だってユダヤ人いっぱい集まってるの。で彼の戦略はまずユダヤ人、そしてユダヤ人に断られたら異邦人という戦略ですから、まず街道に安息日に行ってそこに集まっている人たちに対して福音を伝えるというやり方ですね。だから今回も当然ピリピの街道に行こうとしたのだけれども、安息日に私たちは町の門の外に出て祈り場があると思われた川岸に行きと。なんで街道行かない？街道なかったんですよ、このピリピ。これほどの大きな町でありながらユダヤ人の人口が少なかった。さあ当時はどれぐらいのユダヤ人がいると街道を建てていいよっていう許可が出るかっていうと、ユダヤ人の成人男性10人いたら街道を作ってよろしいですよという決まりがあったんだ。で成人男性10人いるっていうことは実質的にどういうことかっていうと、ユダヤ人の家庭10世帯ってことです。この10世帯が1世帯ずつ10分の1ずつ献金すれば1人の街道管理者を雇うことができるという考え方からです。でも街道がないってことはこの町に成人男性ユダヤ人10人いない、まあそれぐらいユダヤ人の少ない、だから異邦人中心の町であるということがわかるんですが、街道がないか、じゃあどうしようかなと思った時に、いや街道がなくてもきっと安息日に集まって誠の神に礼拝する、きっとそのような敬虔な女性たちがいるはずだとパウロは考えた。大体そういう人たちはどこで礼拝するのかというと、川岸で礼拝する。まあこれはユダヤ人の清めの儀式をしやすいからかな。祈り場があると思われた川岸に行き、これがガンギテス川っていうんですよ。ここに一度行きたかったんですけどね。そこに腰を下ろし集まってきた女たちに話を、いたいた、やっぱりいたよ、ね、え街道はなくてもね、ちゃんと安息日に集まって礼拝を捧げている誰、女たち。やっぱり教会って大体女性から始まるんですかね。男が一人も祈りに来ない場所に女性はちゃんと祈りに来る。素晴らしいね、この敬虔な女性たちっていうのはね。彼らがこのピリピ教会の卵となる人たちですね。でその中に特にどんな人がいたかというと、リディアという名の女の人が聞いていたティアティラ氏。ティアティラって言えば黙示録の7つの教会の中にも出てきますけれども、今パウロたちが来たアジア側、トルコ側の一つの町です。でこのティアティラっていう町は紫布の染め物で有名なんです。紫布っていうとロイヤルブルーでしょ。これはね、高貴な色なんですよ。でなんでこれが高いかっていうと、その色を出す小さな貝をたくさん集めてやっとわずかな染料ができるというものですから、非常に高価なものなんです。でその商人、ビジネスウーマンだね。でビジネストリップでね、もうマケドニアのピリピ、そして自分のティアテラ行ったり来たりしているようなやり手のビジネスウーマンですよ。と同時に彼女は神を敬う人っていうことは、異邦人なんだけれどもユダヤ人を見ながら いやユダヤ人が信じている誠の神様、私も信じたいと思っていた人だから安息日に川岸に来て礼拝を捧げていたという、非常に経験でありながらビジネス能力に長けていた女性、それがリディアであったわけです。神様はこのリディアを選んでおられたね。主は彼女の心を開いてパウロの語ることに心を止めるようにされた。主が心を開いてくれないと私たちはイエス様を信じることができないんです。皆さん、どうしてあなたはイエス様を信じることができたんですか？あなたがお利口さんだったからですか？あなたが賢かったからですか？それもあったかもしれないけどね、理由はこれなんですよ。主があなたの心を開いてくださったから。ありがたいね。でも主がいくら開いても誰か語ってくれると、くれないと信じることができない。だからまさに伝道ってのは、ここではパウロと神様の共同作業、そして私たちと神様との共同作業。私たちは誰の心を主が開いておられるか、僕には全然わからないけども、神様開いておられる。そしてその人の心には届くんですね。ということで、彼女がですね、応答するんですよ。私信じます。ただ彼女だけね、彼女とその家族の者たちがバプテスマを受けた。私も信じますと言って、家族の者たち、だからパウロのヨーロッパ宣教の第1号の発歩はリディアで、第1号のクリスチャンファミリーはこのリディアのファミリーであったということが分かります。しかもそこで信じて、そのままガンギテス川でバプテスマを受けたんですよ。で彼女はそれだけじゃない、私が主を信じるものだとお思いでしたら、私の家に来てお泊まりくださいと懇願し、無理やり私たちにそうさせた。ここで彼女が救われただけでも嬉しい。いやー、来た甲斐があった、だからトロアスまで導いて船でここまで来たんだね、ということで4人は手をたたいて喜んだと思うんだけども、それだけじゃない。神様素晴らしいね。チームが増えたのは良かったんだけども、その分宿泊費がかかるんです。皆さん、伝道っていうのはね、交通費と宿泊費と食費がかかるんですね。だからこれからどうしようかな、ちょっとみんなでバイトでもしようかっていうふうに思ってた時に、ぜひ私の家使ってください、じゃあちょっと家見せてください、うおこんな豪邸に住んでるんですか、あじゃあ4人お客さんが来ても大丈夫だ、全然大丈夫です、もうお手伝いさんもいますから、どうぞ泊まってください。そしてそれだけでなくて、後で見るとこの家が集会所として用いられている。神様素晴らしいね。この4人がね、安宿のね、汚らしい不衛生な宿で、そこに盗賊でも現れるような宿じゃなくて、しっかりとした場所で宿泊できて、なおかつそこでそのまま集会ができるような場所までピリピの町には用意しておられた。あやっぱりあの時見た幻は間違いじゃなかったね、神様の御心に従ってくるとこんなに順調に物事が進むんだね、なんていうふうに思ってたかもしれません。そしてそんな時に彼らは安息日ごとにあの川岸に行って伝道するんだけども、その時に後ろから大声で叫ぶ女性がいた。これが占いの霊に取りつかれた若い女奴隷。つまりこの占いの霊に取りつかれた女奴隷を何人かの主人たちが共同で所有して、次どうなる、為替どうなるみたいなね、次あの相場どうなるって、その占いを通して儲けていた主人たちがいたんだけれども、その女性がなぜかパウロとその一行の後ろについてくるんですよ。私たちの後についてきて、この人たちは意図高き神のしもべたちで、救いの道をあなた方に述べ伝えていますと叫び続けた。間違ってますか？合ってますよね。正しいこと言ってんじゃん。だからパウロたちが大声で叫ばなくても彼女が宣伝してくれるからいいじゃないというふうに思うか、なんで彼女こんなこと知ってんの？これは彼女が知ってたというよりも、彼女の中に取り付いていた悪霊が知っていたんだ。悪霊はパウロたちが意図高き神のしもべであるということ、救いの道を述べ伝えているということを知っているんです。ヤコブの手紙にこういう手が言葉ありますよ。ヤコブ 2-19、 あなたは神は唯一だと信じています、立派なことです、ですが悪霊どももそう信じて身震いしていますという言葉があるね。 だから私がよく福音の3要素っていうのを強調するのは、時々クリスチャンの中にも誤解をしていて、私救われてます、どうして救われてるんですか、だって神様信じてるから。いや、すごく大雑把に言うと神様信じてるからでいいんだけど、神様信じてるって何を信じてる、神様がいるって信じてるの、神様がいるって信じたら救われるんですか。じゃあ悪霊も救われるでしょ。悪霊救われるんですか。救われない。知ってるんだよ彼らは、神は唯一だって知ってんだよ。だけどなんで救われないの。神に信頼しない、神に従わないからですよね。だから神様がただお一人で、神様はいるって信じてますって言ったら救われるというのではない。救われるのは福音が必要だということですね。イエス・キリストが私の罪のために死なれ、墓に葬られ、しかし3日目に復活されたということを信じたら救われるというのが聖書の救いの原則であります。ということで、悪霊を通してこの女性は彼らのことを知っているんだけれども、パウロとしてはね、迷惑なんですよ。なぜかというと、そうやって叫べば叫ぶほど、あ、この人たちがアジアの方から持ってきた宗教って、この女の宗教と同じ類のものかっていうふうに誤解されてしまうんだ。あ、この占いの霊の宗教の宣伝してんのねみたいなふうに思われると、パウロとしては非常に困るわけで、違う違う、そうじゃないって思ってるんだけども、いや、よそ者である私たちがこういうところに来てね、この女性から悪霊を追い出したら、もうここでちょっと働きが困難になってしまうかもしれないななんて思いながら、でも幾日もこういうことが続くから、もうこれ以上は我慢できないということで、パウロはこの女性から悪霊を追い出したということです。これはその女性にとっては嬉しいことですね。おそらく、いや間違いなく、この女性もイエス様信じたでしょう。だって福音書の中に、マグダラのマリア、7つの悪霊に疲れたあの女性からイエス様が悪霊を追い出したら、彼女忠実なイエス様のしもべになったよね。ゲラサ人の地で2000匹の豚に悪霊が乗り移ったあのゲラサ人の男は、自分から悪霊を追い出してもらったら何しました。イエス様、あなたの後について行かせてくださいでしょう。苦しかったんですよ、辛かったんですよ。自分で自分をコントロールできないことほど辛いことはないんです。そういうところから解放してくれた、二度とあんな辛いところに戻りたくはない、どうすればいいんだろう、そうだ、この方についていきさえすればあんな恐ろしいところに戻ることはないというふうに考えるから、ついていきたいと思うわけね。この女性もそうでしょう。だからまず間違いなく、この女性はこの後できる、今できつつあるピリピ教会のメンバーになったと思います。ところが起こったのは、この女性を所有していた役人たちですよ。よそ者のくせに俺たちの町に来て、俺たちのこの儲ける手段を奪ったなと。やっぱり人間っていうのはね、こう経済的損失をもたらされるとね、相当怒るみたいですね。あのゲラサ人の地においてもね、もうイエス様早く行ってくださいって、豚2000匹損しちゃったないですか、あんたが来たからって、ね、経済的損失、これはね、人が一人救われることよりも人間にとっては大きなことみたいですけどもね。ということで、怒った役人たちが、こいつらとんでもないやつですって訴えたわけです。その結果、2人は調べもしないで鞭打たれ、奥の力尾に入ってれボーン入れられて、足には足かせまでガシャッとはめられてしまった。あれ、順風満帆に来てたんだけどな、神様がマケドニアに行けって言うからね、行ったらこんなに順調だったのに、何間違えたかな。これ入れられたのは2人だけです。中心人物パウロとシラスだけなんですけどもね、シラスがパウロに、お前が悪霊なんか追い出すからだよ、 俺だってもう背中痛くてしょうがないじゃないかパウロ、なんていうふうに、あの牢獄の中で喧嘩してたらおかしいんですけども、こういう時に私たちの信仰って試されるよね。順調にいってるうちはいいんですよ。でもあなたの命令に従ってるのに、なんでこういうことが起きるんですかっていうことが起きた時に、私たちの信仰が問われる。その時にこの2人は何をしたのか、私が大好きな人の働き16章25節、これはね、今急に思い出したけども、 11年前にサンビーズが初めての海外公演でジャカルタ JCF に来てくれた時に、僕がショートメッセージをした時に16-25から話したことを今急に思い出しましたが、真夜中頃パウロとシラスは祈りつつ神を賛美する歌を歌っていた。他の囚人たちはそれに聞き入っていた。すごいね。なんで寝ないの真夜中に。背中痛くて横になれない。その時にね、なんでこんなこと起きるんだよっていうのは簡単なんだけども、神様の導きで来てるんだ、ここで終わるはずがない、神様がここからどういう素晴らしい展開へと持ってってくださるのか楽しみだねなんて言いながら賛美をしていたわけですよ。その時に突然神はご介入された。これ歴史にもしはないけども、もし2人が不平不満言ってた時に、その時神がご介入されたってなるかなって、なんかならなさそうな気がするんですがね、この時はご介入されたんです。大地震が起きた。普通大地震ってありがたくないんだけども、この大地震不思議ですよ。もう牢獄の扉全部開けちゃったのばかりか、囚人の鎖も全部外すというピンポイントの不思議な大地震だったんです。でその時に居眠りしてた看守がなんだなんだってこう起きたわけで、寝ぼけ眼で見て、ああ全部ドア開いてる、これ絶対みんな逃げたなと考えたわけですよね。ということは私は責任問われる、ローマ帝国はどういう処罰を私に下すのだろうか、ああ公開処刑に違いない、恐ろしい、嫌だ、そんな死に方するぐらいだったら人思いに自分で死んだ方がマシだっつって探検取って、もう行動を起こそうとした。で読み進めると、彼独り身じゃないんだ、家族がいるんですよ。もうそんなことも考える間もなく行動しようとしたときに、凛と響き渡るパウロの声が、自害してはいけない、私たちは皆ここにいる、あなたは処罰されないから大丈夫という声が聞こえて、本当だということで、昨日私この二人に対してひどいことして蹴飛ばしてこの奥の牢に入れたのに、この人は私の命のことを心配してくれている、しかもさっきまで私もあの歌を聴きながら寝ちゃったんだけども、あんな美しい歌をこの状況の中で歌える、彼らが持っているこの不動の平安と私に対する愛って何だろう、この人たち絶対私の持っていないものを持っているぞと思って、彼が聞いたのは、先生方、救われるためにはどうしたらいいんですか、私もそれが欲しい。その時に幾同音に言ったのが、主イエスを信じなさい、そうすればあなたもあなたの家族も救われます。なんで突然家族っていう言葉が出てくるのかなと思うんだけども、もしかするとこの地震でびっくりした家族が、家がすぐ近くで、お父さん大丈夫かしらと思って来たら、自殺するななんていう声が聞こえて、とかって思って、そんな家族が見えたのかもしれない。時々誤解する人いるね、これね、あなたが信じたらオートマティックにあなたの家族もみんな救われますなんて言ってることを言ってるのではありません。あなたはこの一家の主人なのだから、あなたが信じたならばきっとあなたの家族もあなたの信仰を見てそれに習うでしょうという意味で言ったわけですね。その通りのことが起きたわけです。パウロとシラスは彼のみならず家族にも福音を伝え、そして看守はどうぞこんな汚いところに泊まってないで私の家に来てくださいと言って二人を自宅に招き、二人の打ち傷を洗ってあげた。痛かったでしょう、洗ってあげますね。こういうね、お父さんをね、子供たち見たことないんだ。いつもなんか荒々しいお父さんしか見たことないから、あれお父さん変わったみたいなね。前も話しましたけども、最大の証ってね、変えられた人生だよね。家族にとっての一番大きな力になるもの、それは変えられたお父さんだよ。だってお父さんのことよく知ってるからね。うちのお父さん変えられた、
うちのお父さんを変える教えって本物だ、そう思うでしょ。それで家族も信じるんですよ。看守はその夜時を移さず2人を引き取り、打ち傷を洗った。そして彼とその家の者全員がここですぐにバプテスマを受ける。すごいね。信じただけでなくて、もうパウロとシラスね、次どこ行っちゃうか分かんないからバプテスマ授けた家族全員。それから2人を家に案内して食事のもてなしをし、真夜中でしょ、神を信じたことを全家族と共に心から喜んだ。よかったね、よかったよかった。さっきまでね、死のうと思ってた人がよかったよかったって。最初はね、恐ろしいことが起きたと思ったけれども、神様こんな風にして我が家族全員を救ってくださったんだって言って神様を褒めたたえた。絶対この家族ピリピ教会のメンバーになったよね、この子供たちも含めてね。でもしかするとさっきパウロとシラスの賛美歌を聞いていたあの囚人たちの中からもイエス様を信じて私もこの教会に入れてくださいという人たちがいたのではないか。そしてパウロとシラスは早くこの町から出て行ってくれって言われたので、牢を出た2人はリディアの家に行った。そして兄弟たちに会い、ほらリディアの家がもう集会場になってるんです。彼らを励まして、私たちはもう行かなければならないから、皆さんごきげんよう、さらばじゃ。この前信じたばっかりの人たち置いてってこの教会大丈夫なのって思いますけれども、これで16章終わって17章に入ると、彼らはになるの今度。ってことは誰が残るの？ルカが残るんだよね。ルカが残ってこのピリピ教会のお世話をして、後でまたパウロとルカは合流するという形になるわけです。ということでパウロはこの後テサロニケに行き、ベレアに行き、アテネに行き、コリントに行き、そしてアンティオキアに帰って第二次伝道旅行を終了。その後陸路で前回行きたかったエペソに行って、今度はエペソに腰を据えて伝道して第三次伝道旅行を終了。そして異邦人教会巡って献金集めて、危ないから行かないでなんて言われながらエルサレムに行って献金届けたまではいいけども、やっぱり案の定パウロは捕まっちゃって、それからずっと囚われの身で結構時間がかかったけども囚人としてローマに到着。そして皇帝の裁判を受けるまでの間2年間軟禁状態であったっていうのが使徒の働きの一番最後に書かれていて、その軟禁状態の中から4通の手紙を書くんだけども、その1通がピリピ人への手紙なんです。それが書かれるのはこの出来事から約10年後ですね。10年後ということでピリピの一章に入っていきます。キリストイエスのしもべであるパウロとテモテから、ピリピにいるキリストイエスにあるすべての生徒たち並びに監督たちと羊たち、おお、あれから10年教会はまだ存続してましたではなくて、生徒たち監督たちと羊たち、すごいね、きちんとした組織があってしっかりと教会形成がなされていることが見えてきますけれども、あれから10年パウロが書いた手紙です。今から10年後2032年、私と雅子はどこにいるのか知らないけども、そこからシンガポール JCF の兄弟姉妹の皆さんへ、まあ手紙じゃなくてメールだと思いますけどね、メールを書きます。どういう内容なのかなって思いますけどね、まあこういう内容だと思いますよきっとね。2節、私たちの父なる神と主イエスキリストから恵みと平安があなた方にありますように。パウロの手紙全部この挨拶、恵みと平安、神の恵みをあなた方が信仰によって受け取ったら平安が与えられます、それがありますように。そして私はあなた方のことを思うたびに私の神に感謝している。いいね、あなたのことを思うたびに感謝の心が湧き出る、
そしてあなた方すべてのために祈るたびにいつも喜びを持って祈り、もうピリピの兄弟姉妹をどうぞ祝福してくださいと祈ると、あの時あんな思いさせられたとかっていうことではなくて、本当に嬉しい気持ちになるって言うんですよ。喜びに満ち溢れる。そしてあなた方が最初の日から今日まで福音を伝えることに共に携わってきたことを感謝しています。最初の日っていつ？あの安息日かな。街道ないから川岸行こうかってガンギテス川に行ったら、リディアとその家族の心をイエス様が開いてくださって、彼らがイエス様を信じてそのままバプテスマを授けたあの日のことかな。もうやっぱりね、最初の日ってのは非常に印象強くね、私たちの記憶に残りますよね。ということで、あの日のことを思い出す、そうすると私の心が喜びに満ち溢れますっていうふうにパウロは言っているんです。今2月ですが、毎年この時期にジャカルタ JCF から依頼されて、証の花束っていうのをですね、あの教会は毎年作っているんですね。で、証を集めて一冊の本にして出すっていうことをやっているんですが、で今回はもう東南アジア宣教最後ですから、17年間の東南アジア宣教を振り返ってというテーマで証を書いてくださいと言われて、おととい書いたんです。でやっぱりね、書くとね、最初の日を思い出すんだよね。最初の日だって、ジャカルタなんて行ったことがないんだけども、ああついにジャカルタに降り立ったというあの最初の日ですよ。あの時私たちも今回のパウロと同じように、あたかも札幌で御言葉を語ることを聖霊によって禁じられたっていうような、そういう状況だったんです。じゃあどこで御言葉語ったらいいんですかと問う中で導かれたのが東南アジア。でも小神様、東南アジアってめっちゃ広いんですよ。そのどこですか、カンボジアですかなんて祈りながら、まずは家族4人ビザが出て住める場所が与えられて、そこでこれからのことについて導きを求められる場所が必要だということで選んだのが、シンガポールにあるディサイプルシップトレーニングセンターという神学校で、そこに2005年の6月末から学ぶことは決まっていたけども、3月末で札幌の教会辞任して2ヶ月もある時間をどうしようと思っている中で、それならジャカルタ JCF が今牧師がいませんので、お手伝いに来てくれませんかということで、シンガポールに来る前に2ヶ月間ジャカルタにお手伝いに行った。17年前、2005年4月25日月曜日、あの夕方にスカルト張った国際空港に降り立った最初の日、忘れないね。あのなんていうんですか、湿度の高い暑さ。僕ら出発するときに、僕前日まで網走で特別伝道集会で、その時にね、網走で雪降ってたんですよね。そこからジャカルタに到着した日、まさに昨日のことのようです。パウロにとってはね、10年前でしょ。僕にとっては17年前なんです。でも、パウロがここで最初の日っていう彼の気持ちが分かるような気がします。プラス、先週はですね、天国旅券の英語版の YouTube 聖書講座を私は出しました。で、その中で私は、雅子と私は、あるイギリス人宣教師家族が神様の命令に従って、釧路くんだりまで来てくれたおかげで救われたんです。もし彼らが来てくれなかったら、今頃私と雅子はどういう人生を歩んでいたのかと思うだけで背筋が震えますみたいな、そこまで言わなかったけども、そういう気持ちであのビデオを出したんです。そしたら私たちを導いてくださったカウエルさんという宣教師がイギリスであの YouTube を見てくれて、そして私の Facebook にコメントをくださった。今回も私たちのことを取り上げてくれてありがとうっていうことでコメントしてくれるんだけども、そういう時に必ず彼がね、話す内容があるんです。あれは僕が11歳の時っていうのね、カウエルさんがね。で、11歳の時にね、なんか友達からなんか面白いキャンプあるから行こうよって言われて、じゃあ行くかって言ったのがクリスチャンのキャンプだったんだって。そして彼の知る限り、自分を誘ってくれたその友達はクリスチャンじゃないんだよ。ただ面白いと思って誘っただけで、しかもその後もクリスチャンになったということは聞いていない。
神様のなさることって不思議だね、ノンクリスチャン使って、そして自分はそのキャンプに行って、その日の夜の聞いたメッセージで、私はイエス様信じます、これからこの方に従っていきますって祈ったのが11歳の時なんですって、まあ彼が証しをすると必ずその話になるんだけども、その時の祈りの延長線上に神様の導きに従って釧路にやってきて伝道してくれたおかげで僕と雅子が救われてっていう話になっていくんですよ。そして僕の証はいつも僕が17歳の時っていう話になるわけで、最初の日ってね、やっぱり忘れられないの。そして今日はなんと皆さん2月6日じゃありませんか。1979年2月6日火曜日午後8時30分、寒い日でしたよ。釧路の私の部屋で私はイエス・キリストを信じた。今日は私の入信記念日、あれから43年、43年経ってもね、つい昨日のことのように、あの時信じて私は救われたっていうことがね、忘れられない。最初の日から今日まで、最初の日って本当にやっぱり特別なんだなっていうふうに感じます。それ以来パウロとピリピ教会は別々の場所で主に仕えていたのだけれども、いつもあの最初の日に私たちに出会いを与えてくださったことによって今日の私たちがいるんだということを感謝しながら、彼らは歩んできたことなのだろうなっていうふうに思います。ということで、このピリピ人への手紙にはパウロの喜びが満ち溢れてます。たった4章からある短い手紙なんだけども、その中で日本語だけではっきりと喜びという言葉が記されているのは16回。だから別名この手紙は喜びの手紙と呼ばれているんだけれども、まあこの喜びっていう言葉に関連する言葉も含めると19回出てくる。うわー、なんかパウロさん嬉しそう。よっぽど快適なリゾートホテルかどっかでこの手紙書いてるのかななんて思いきや、獄中書簡でございます。パウロの獄中書簡って4つあるんですが、エペソ、ピリピ、コロサイ、ピレモン、この4つその中の一つです。でも彼の心は喜びで満ち溢れてるの。私たちがこれを考えるときに、ああ僕たちの喜びを決定するものは住んでいる場所とか起こった出来事じゃないんだな。そりゃいいとこに住みたいし、いい経験したいけども、でもたとえどんな場所であっても喜びを消すことはできない。私たちの喜びの根源とは神との関係なんだ。それをパウロはピリピで経験した。特にあの真夜中の牢獄において経験した。普通真夜中に牢獄に入れられて背中が痛くて寝れなくて足に足かつがかかってるって言ったら、ああ俺神様についに見捨てられたかなっていうふうに思うかもしれないけれども、あの牢獄は彼らにとって礼拝堂となり、そして神様の偉大な御業を経験する場所となったのであります。あそこに2人が入らなかったら、あの看守は救われないし、あの看守の家族も救われなかった。払った代償は大きかった、背中は痛かった。でもこの家族が救われるんだったら、こんな痛みはもうすぐ忘れますよというね。私は今回この箇所を読みながら、あれ見せられた幻はマケドニア人の一人の男だったのに、あのリディアが現れて不思議だなと思ったけども、もしかすると神様の側とすれば、あの見せたマケドニア人の男はあの看守だったのかもしれない。だって彼らに出会わなかったらね、死んでたのかもしれないから、この家族どうなったのって思うと、マケドニアに渡ってきて私たちを助けてくださいと懇願した。本当にそれに応えてよかったな。そしてあの時10歳ぐらいだったちょろちょろしてた子供たちが今20歳でしょ。さっきのピリピの監督羊たちの一人ぐらいになってるかもしれませんよ、今20歳になってね。そしてこの教会を支えてるかもしれない。だから今回この手紙を書きながらもパウロの心に悲壮感はありません。 1-12、 さて兄弟たち、私の身に起こったこと、これ何？今回投獄されたこと、このことさえもかえって福音の前進に役立ったことを知ってほしい。パウロ何して牢獄入れられたの？なんかキリストの述べ伝えたらしいよ。キリストって誰？キリストってさ、なんていうことでキリストが伝えられる。もうどんな方法であれ福音が伝えられるんだったら私は嬉しい。
そしてこうも言ってる。私は2つのことの間で板挟みとなって、板挟みってのは普通ネガティブな意味だよね。こっちも嫌だけどもこっちも嫌だわっていうね。私の願いは世を去ってキリストと共にいることです。その方がはるかに望ましい。つまり今回の裁判の結果、パウロお前は死刑だという判決が出たらどうしようって私たちは怯えるんだけども、死刑の判決が出るか釈放の判決が出るかわからなくて、パウロは今軟禁状態にあるのだけれども、私にとってはどっちかっていうと死刑だって言ってくれた方が嬉しいですって言ってんの、パウロは。なんで世を去ってキリストと共にいる方がはるかに望ましい。しかしこの肉体にとどまることがあなた方のためにはもっと必要です。でもきっとまだ私には使命が残されているから釈放されるのでしょうという予想をパウロはしているんだけれども、普通私たちは死ぬのも怖いけども生きてるのも嫌だねっていう板挟みになってる人が多い中で、ここでパウロは死んだらもっと素晴らしいし生きてたら役に立つし、もうどっちがいいか分かんないからそれは神様にお任せしますみたいなこと言ってるわけです。こんな幸せな人いますか。それをですね、パウロは牢獄の中で経験している。たとえ私があなた方の信仰の礼拝という生贄に添えられる注ぎの供え物、注ぎの捧げ物、まあ、つまりパウロの場合はローマ市民だから十字架にはかかりません。彼最終的に首切られますね。だから血がバッと出るんですよ。それを注ぎの捧げ物という表現を使っているんだけども、そうなっても私は喜びます。あなた方すべてとともに喜びます。同じようにあなた方も喜んでください。私とともに喜んでくださいって、さっき喜びが16回出てくるって言ったけど、ここだけでもう4回出てくるんだけども、すごいですね。パウロが死んだって言ったら喜んでね、私はるかに素晴らしいイエス様のところに行ってるからというふうに彼が言える。なぜそんなふうに言えるのか。3章の20節、しかし私たちの国籍は天にあります。そこから主イエスキリストが救い主として来られるのを私たちは待ち望んでいます。キリストは万物をご自分に従わせることさえできる御力によって私たちの卑しい体をご自分の栄光に輝く体と同じ姿に変えてくださいます。こういうことをイエス様はしてくださるゆえに、私にとって死は恐怖ではないと言っているわけです。このピリピの教会ですね、あのリディアがおそらく中心となったのでしょう。裕福な人でしたね。だからパウロの宣教をその後も経済的に支える財力があった。しかし財力があるからといって支えるとは限らないんです。女性たちが中心となった教会のようですね。ですから本当に優しい教会です。パウロのこの手紙を見ているとピリピ教会の優しさが伝わってくる。4の14、それにしてもあなた方はよく私と苦難を分け合ってくれました。あの時私が滞在したのはあんなに短かったのに、あの時以来ずっと皆さんは私の宣教の働きのために支え続けてくださったおかげで、私は多くの場合アルバイトしないで伝道に専念することができました。テサロニケにいた時でさえあなた方は私の必要のために一度ならず二度までも物を送ってくれました。そして今回この手紙を書いている、この手紙どうやってピリピに持っていこうとしているのかっていうと、エパフロディトっていう人が来たんです。私は全てのものを受けて満ち溢れています。エパフロディトからあなた方の贈り物を受け取って満ち足りています。それは香ばしい香りであって神が喜んで受けてくださる捧げ物です。今回ピリピの人たちはパウロがローマで軟禁状態であるということを聞いて、パウロさんのところに何とかこれを届けたいと思って、エパフロディト、あなたが代表して行ってちょうだいって言われて、分かりました行ってきますと言ってエパフロディトが来てくれた。彼を通してまた新たな贈り物を受け取ってパウロは喜びに満ち溢れ、その帰りにパウロの書いたこの手紙をエパフロディトはピリピに持っていき、それが残って今日の私たちの聖書の中に入っているんですけれども、素晴らしい教会であるけれども女性中心の優しい教会であると同時に、強さは時に弱さにもなる。それは 4-2 に書いてある、ユーオディアに進め、シンティケに進めます、あなた方は主にあって同じ思いになってください。まさか自分の個人名が聖書に残るとは思ってなかったと思いますけども、これ個人情報じゃないなんていうふうに思っているかもしれませんが、2人とも女性の名前だね。ピリピ教会の2人の女性リーダーでしょ。同じ思いになってくださいってことはね、どうも衝突したみたいですよ。だから女性中心の教会、優しい、でも人間関係こじれるとちょっと厄介っていうところがあったのかもしれない。だから3節、そうです、真の協力者をあなたにもお願いします、彼女たちを助けてあげてください。この人たちは命の書に名が記されているクレメンスやその他の私の同労者たちと共に福音のために私と一緒に戦った素晴らしい女性リーダーたちですから、ということですね。これ 4-2-3、 そして最後がこれです。これがピリピ書のテーマ、いつも主にあって喜びなさい。もう一度言います、喜びなさい。秘訣は喜びだって言うんです。ピリピの兄弟姉妹、あなた方の教会がどうやって誕生したのかを思い出していただきたい。もしその時の出来事を知らない人がいるなら、あの看守の人から証を聞いていただきたい。あの真夜中の牢獄で何が起きたのか、彼から証を聞いていただきたい。あなた方の教会って結局あの真夜中の牢獄の私たちの賛美の中から生まれた教会なのですよ。どうして私とシラスはあの時あの状況の中で賛美ができたのか、それは状況に支配されない喜びが私たちの心にあったからです。私たちは神の御心に従ってきたのだから、この苦しみで終わるはずがない。きっと神様がこの状況さえも用いて素晴らしいことを成し遂げてくださるという期待感と喜びがあったからこそ、あそこで私たちは賛美を捧げることができた。そしてその中に神様のご介入があったんだということです。だから今はぶつかりがあるかもしれない、でも絶対ここから素晴らしいことを成し遂げてくださいますから、神様は。喜びなさい、もう一度言います、喜びなさい。これは私がシンガポール JCF の皆さんにも伝えたいメッセージであります。お祈りをいたします。天のお父様、あなたのなさることは不思議です。パウロがアジアで宣教しようと思っていた時に、もうあなたはリリアとあの女奴隷と看守の家族の救いをご計画しておられ、そしてそのためにはルカも必要だと分かっておられ、こっちだこっちだと言いながらトロアスに導いてくださった。自分の思い通りにことが進まない時に私たちは不平不満に陥りやすいのですが、しかし結局は全てを支配し導いておられるのはあなたであるということを認めた時に、私たちの口から不平不満ではなく賛美が湧き起こりますから感謝いたします。今苦しみの中にある方がいらっしゃるでしょうか。あたかも真夜中の牢獄の中に入れられているというふうに感じている方々がいらっしゃるでしょうか。どうかその場所を礼拝堂へと変えてください。どうかその場所をあなたの御業を経験する場所へと変えてください。どうかその場所でもあなたを賛美することができるようになるために、お一人お一人の方々に喜びを与えてくださいますようにお願いをいたします。どうかシンガポール JCF が主にある喜びを持ちつつ、これからも新たな歴史を書き続けていくことができるように祝福してください。イエス・キリストの尊いお名前によってお祈りいたします。アーメン。